します。
よろしくお願いします。
はい、私はマイクロソフトでエヴァンジリストを務めております野村と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
株式会社アークウェイの福井と申します。よろしくお願いいたします。本日はですね、私はこの野村様と一緒にアーキテクトブーストキャンプという名前でクラウドを中心として企業のアーキテクト様向けにラウンドテーブルのモデレーターなどをやらせていただいておりまして、普段はソフトウェアアーキテクチャを中心にコンサルティングさせていただいているんですが、その関係で今日一緒にセッションをやらせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、というわけで、弊社のマイクロソフトの取り組みと、アークウェイさんの、現場で培った、ベストプラクティスが、うまくミックスして、皆様にお伝えできればなというふうに思っております。で、このセッション、ビジネス継続性のための、クラウドアプリ設計の基本原則ということで、まずやっぱりその基本に、立ち返った上で、アプリケーションのこれからのクラウドアプリケーションの、設計の在り方といったものを、皆さんにお伝えするという、そういったようなそのセッションです。とはいえ、いきなりその要はクラウド設計アプリ設計こういうものだっていうようなところから始めるのではなくて、まず導入部としてまずなぜクラウドなのか、今クラウドなのかというようなことを最初にお話しした後で、クラウドアプリケーションのパラダイムシフト、考え方の違いといったものを中心にお伝えしていきます。で、できるだけ時間の方をですね、うまく調整しながら、最後の方はクラウドアプリ設計の考慮点ということで、実際にこんなふうな、設計のやり方があるよといったようなものを、ちょっとお伝えしたいなというふうに思っています。で、まずそもそもなぜ今クラウドなんですかということですけれども、皆さんシステムにまつわる、開発あるいは、技術導入といったものをしているかと思いますので、ほとんど自明かなというふうに思いますけれども、やっぱり最近もシステムがどんどん複雑化して、大規模化しているというようなその状況の中で、もうそのライフサイクル全般で、コストが下がるというような見込みっていうのはこの先おそらくはないですよね。今のやっぱり開発のやり方を続けていたら、もうコストがもうどんどんどんどん増大していって、それこそそのビジネスで、要は獲得できるその利益以上にひょっとしたらそのシステム設計システム開発にかかってしまうみたいな、そんな意味のないことにもなりかねないというような状況です。で、ビジネス自身がやっぱり変化を求めている、早い変化に対応してくださいというふうに、おそらくは技術側の方に今プレッシャーがどんどんかかっているかと思います。でも今のやり方ですと、どうしてもやっぱりそのビジネスの変化のスピードにやっぱりそのついていけないと、言いますか、実際にですね、分析をやって設計をやって開発テストをやって、運用に入ってみたいな形の本当にそのウォーターフォール的なその考え方ですと、もう間に合わないよというようなことを、言われているような、そういったような方もいらっしゃるんじゃないかと思います。あとやっぱりそのシステムのその複雑化大規模化っていったような意味では、なかなかその本番までにですね、全部実証を洗い出すっていうことが難しいということで、まさにこれからじゃあシステムが使われるぞと、どんどんその使われるようになってくるぞという感じの時になると、なんか故障が起きるというような、非常に疲れるようなその状況っていったものが出てきてるんではないかなというふうに思います。こういったようなその課題に対して、じゃあそのクラウドを導入したら何が役に立つのっていったようなこと、いくつかのそのメリットがあるかと思います。なんといってもやっぱりそのスピード感ですよね。リードタイムが短縮できるというところ、そこは一つ大きいですよね。
これは一番よくわかる特徴の一つで、やっぱりクラウドはすぐにもうすぐにその場で構築できる、リリースできるっていうところが非常に大きなポイントで、これまでそのリードタイム3ヶ月いりますとかっていうシステム設計をやっている方はよくご存知だと思うんですが、そういうことが、いきなり短縮できるっていうのは非常に大きなメリットの一つかなと思いますね。
で、もう一つ、これは最近の私たちの要は、動きにもすごくかかってくると思うんですけれども、オープンでそのフレキシブルと、オープンっていうとやっぱりその古いそのマイクロソフトのイメージだと、ドットネット対 OSS みたいな、そういうような構造をやっぱり描く方っていうのはまだ多いかと思うんですけども、ドットネット自体がまあオープンになっていますと。最近のそういう流れなんかも福井さん見ていますよね。
は
い、
そうですね、まあ、実際VNEXT とか、まあ、今 ASP.NET5 っていう名前に変わりましたけども、まあ、発表されているのを聞きますと、まあ、Linux でも MacOS の上でもこれからは .NET のサーバーコアが動きますというのは正式にアナウンスされておりますし、オープンソース化にも非常に積極的に取り組んでいるというのはまあ皆さんご存知の通りだと思います。まあ、今後よりですね、そのオープンな環境とかオープンな世界で、まあ、クラウドが活用されるというのは間違いないんですが、とはいえですね、皆さんの今 の, 企業で使われているシステムの、まあ、.NET ベースのものを資産として活用したいというのもあると思うんですが、その点についてもそのマイクロソフトはもう .NET のサポートは非常に手厚くやっているので、まあ、Azure と .NET で非常に親和性も高いというメリットもあると思います。
はい、あと、まあ、よく言われるところですけれども、クラウドはまあ安いと、まあ、実は単純にその安いっていうことではなくて、まあ、コスト自体を要はその最適化できるっていうところがまあ大きな特徴なんじゃないかなというふうに思うんですね。
そうですね、
はい、
痛い目に遭う時もたまにありますよね。気がつかずに分回すと非常に高額な請求が来たりはしますので、はい、まあ、それは適そのうまくその負荷に合わせてですね、調整ができるっていうところがやっぱり大きなメリットかなと思います。ね、
まあ、この後いわゆるそのクラウド破産といったものを防ぐためのまあ設計の考え方といったものをまあお伝えしようかなというふうに思っております。で、まあ、いろいろとありますけど、もう一つ、まあ、付け加えたいのは、まあ、管理性というところ。まあ、やっぱりその自分たちで全て、それこそそのハードウェアからネットワークから全てをその管理する、そのコストと、それから要はまあそのアプリケーションやそのデータ、まあまさにその自分たちのその要は価値が生み出せるところに要はそのコスト、まあ投資を集中できるといったようなところも、まあクラウドのいいところじゃないかなと思います。
そうですね、特にまあ、Azure の場合だと EaaS だけでなく PaaS もありますし、O365 みたいな SaaS みたいなのも提供されてて、それぞれの、まあ、レベルごとにですね、その楽さっていうのは違うと思うんですが、例えば SaaS だ、PaaS だったりしたら、まあ、パッチアってなんかは自動化されてるとか、 SaaS だったらバージョンアップ勝手にやってくれるとかですね、まあ、そういうところで、まあ、管理面での、まあ、楽さっていうのは当然あると思います。それから、まあ、あとはさっきちょっと言い忘れたんですけども、オンプレミスの場合だと先行投資してこれぐらいの一番マックスに合わせた、まあ、そのインフラ設計っていうのをやらないといけないんですけども、まあ、それもそのクラウドであれば必要な時に必要なだけスケールアウトできるっていうところが、まあ、経済性としてもあるかなというところですね。
今 の、まあ、スケールアウトっていう考え方はまあ非常に大事で、まあ、この後冗長化 の、 仕組みなんかの、まあ、お話もしていきますけれども、まあ、まさにそのクラウドを使っている、まあ、お客様、まあ、あるいはそのクラウドで、アプリケーションを提供する、まあ、開発者の方々も常にそのクラウドというそのプラットフォームが使える、常にアップしている、常にオンしているといったものは非常に大事なところだと思いますので、まあ、ここは詳しくこの後お話をしていきたいと思います。はい、で、まあ、非常にたくさん の、まあ、夢を語りました。でもいきなりそこの夢に要はたどり着けるとは、まあ、限らないですよね。なので、まあ、私たちもそのクラウドといったものをその導入するのはやっぱりその段階的に進んでいくというふうに思っています。それを大きく分けると、まあ、4つぐらい、まあ、そのデータを、まあ、ストアして、バックアップしてリカバリーする、それから開発テスト環境にクラウドを使う、既存 の、 そのインフラをうまくその活用するために、拡張するためにクラウドを使う、まあ、一番最終的にはクラウドネイティブのアプリ基盤として使っていただきたいんですけれども、まあ、いきなりここに行くっていうよりかはやっぱりこんな形で、まあ、いわゆるその、世の中はまあよくその成熟度っていうふうに言われてますけれども、やっぱりそのまずは、データだけでもですね、まずはそのクラウドの、メリットを使ってみようということで、まあ、BCP や DR 対策を、まあ、まずそのデータに関して行おうっていうようなところ、これはまあ割と、まあ、一般的に、まあ、最近は使われているやり方なのかなというふうに思っております。で、まあ、2番目は、まあ、そのさっきなかなかその本番 の、 その検証環境といったものを構築することが難しいと。でもクラウドなら やりやすいですよね。今までその数ヶ月間かかっていたそういうその環境の構築だとか、まあ、そもそもその環境自体を、大体3ヶ月ぐらいですかね、まあ、買わなける、買うまでにそういったようなものが、まあ、それが一気に数分でできてしまうといったところは、まあ、最近そのお客様がクラウドに対してこういう開発やそのテスト環境に要は投資し始めているというところの、まあ、大きな理由なのかなというふうに思います。で、まあ、それを超えていくと、まあ、最低限のそのまず設計変更で、じゃあクラウドにその上げられるところはどこかというようなお話を、例えばそのアクエさんとなんかお話をしたりなんかして、まあ、ハイブリッドクラウドのその構成といったものをその導入していきながらですね、まあ、最終的にはこのまさにそのビジネス変化のスピードに合わせて、まあ、アプリを進化させるみたいな、まあ、そういった、まあ、段階的に利用レベルを上げていくっていうこともやっぱりその周りのお客様なんかではいろいろと試行錯誤されているところですか。
そうですね。まあ、やっぱりそのレベルというか、こういう成熟度をまあ順番に重ねていかれるパターンがやっぱり多いのかなと思います。ちょっとアンケート取ってみましょうか。
そうですね。
今日いらした皆さんの中でもうすでにそのクラウド上にその自分たちのビジネスアプリケーションを全て載せてるっていう方はどれぐらい そんなところじゃないって感じですよね。じゃあまず最初の方で、まあ、データのバックアップとかで使ってるっていう方はどれぐらいいらっしゃいますか？これもいらっしゃ、あ、やっぱり少しいらっしゃいますよね。それから開発環境をクラウドに作ってるっていう、もしくは検証環境でもいいですね。
結
やっ
構
ぱ
い
り
らっし
結
ゃいま
構
す
こ
ね。
こが多いですよね。ロードテストで使ってるって方いらっしゃいます？負荷テストでクラウド。ああ、なるほど、さすがですね。それからあとハイブリッドですね。オンプレミスとクラウドとこう連携しながらシステムを構築してるって方どれぐらいいらっしゃいますかね。ああ、やっぱりいらっしゃい
い
ま
らっ
す
しゃいます
ね。
ね。
まあ、そういう感じですね。
そう
な
で
の
す
でやっ
ね。
ぱりこれからってやっぱり考えてらっしゃる方が結構いらっ
い
しゃ
や、
るん
で
で。
も思ったよりも結構ここは進んでるお客様が多いなという
そうで
感
す
じが
ね。
しましたね。
じゃあ
やっ
その
ぱり
辺をターゲットに今日は
そうですね。
話を。
了解いたしました。で、まあやっぱりそういうふうなことを考えていきますと、これからのやっぱりそのアプリケーションの何て言いますか、ちょっと先の未来をですね、皆様にそのお伝えして、まあ、そこに対してどういうふうにまあいくのかというようなことを、まあちょっと、これからちょっとご説明していきたいと思います。まあ、まさにですね、今、コンピューティングっていったものが、まあ、BYOD だとかソーシャルだとかっていったようなものの、そういうそのユーザー中心にまあ移り変わりつつあるということで、まあ、従来型のいわゆるその社内のだけでその閉じているそのシステムというよりかは、そのシステムをうまくまあ活用しながら、新しいそのお客さんとの、そのエンゲージメントの形っていったものを、これからのそのアプリケーションといったものは求めていくんじゃないのかなというふうに思っております。まあこういうその、まあ、皆さんもいろんなそのデバイスをお持ちだと思いますので、おそらく1人数台お持ちになっている方がまあほとんどだと思いますけども、こういうまあマルチ、デバイスのその環境に、まあ、いろんなそのデータをその組み合わせることによって、まあ、アプリケーションやそのシステムが動く、そのシステムがまあどんどんどんどんその要はクラウドの方に乗っかっていくような形になると、さっきですね、サム・グッケンハイマーが言ってるようなものの作り方自体も新しくなってくると、まあ、モダン化されたその ALM になってくるっていうような形になってくると思います。まあ、実際にその企業システムが、まあ、対応しなければならない要素ってこの中に、まあ、もうすでにたくさん含まれてま
そう
すよ
なんで
ね。
すね。実は先ほど説明だとソーシャルとかっていう名前が出てきてるので、割とコンシューマー向けかなと思われるかもしれないんですが、実際にはその企業の基幹システムに対してもですね、そのユーザーからもっとタブレット使いたいとか、ブリングヨアオンデバイスですね、 BYOD をしたいとかっていう要求はもうすでにたくさん来てると思います。で、そういう要求とかニーズに対してそのシステム開発側が応えていかないといけないんですけども、まあ、先ほど当初の、お話もありましたように、非常にその今負荷が高くてバックログもたくさんあって、それどころじゃねえよみたいなところが現実問題としてあって、かつやっぱりその開発者のスキルレベルもですね、まあ、正直言うと年々こう低下していってて、作りきれないっていう状況が今出てきています。なので一から全部スクラッチで作っていくと、とてもじゃないけど間に合わないですし、作れないっていうのが、まあ、実際の現状じゃないかなと思います。
まあ、 そうは言ってもですね、これガートナーの、アナリストの、方が言ってるんですけども、今2014年の12月ですよね。もうすぐ来月になると15年になりますけども、ガートナーの方が、こんなことを言ってるんですね。2016年までにそのアプリケーションのモダナイゼーションの取り組みの半数以上っていうのがコスト削減が目的ではなくて、そのますますその要は高まってくるビジネス要求、こういったものに対応するために、今のレガシーって言ってますけど、既存のそのシステムをいかにその拡張していくのかっていったところに、比重が移っていくだろうというふうに言っていますと。当初やっぱりそのクラウドっていったものを、そのコスト削減の、仕組みとして、導入するお客様、大変多かったと思うんですけれども、これからはもう、ガートナーさんも言ってるように、さらにそのビジネスの価値を生み出すために、そのクラウドを使っていくの、どうやって使っていくのかと、そういったところが重要になってくるよというふうに言っているわけです。で、それに対して、ちょっと私たち独自のその、用語の使い方もしてますけれども、そういったアプリケーションをやっぱりそのモダンアプリケーションというふうに呼びたいんですね。で、何がモダンアプリケーションかって言いますと、スタートはやっぱり既存のこういうそのシステムです。システム資産です。これはもうやっぱりその今までの、社内ユーザーや B2B パートナーとか従来のチャンネルに対して、いかにその要は業務を正しく、記録をして、正しくその業務プロセスを動かすのかといったようなところ、ここは別になくなるわけではありませんと。ただし、この要は既存のそのアプリケーション、既存の資産を拡張する形で、要はモダンアプリケーションという、ますますそういうそのビジネスパートナーを増やしていくだとか、あるいは社内のそういうそのモバイルワーカーに対応するようなそのシステム拡張を行っていくだとか、あるいはお客様と新しいエンゲージメントを促進するために、オンラインをうまく使ってそのチャンネルを開拓していくですとか、そういったような形で、さまざまな要はそのデバイスがこういうそのモダン化されたそのアプリケーションに、アクセスしていくっていうような形、こういったようなものがやっぱり、この先のですね、アプリケーションの、一つの理想なんじゃないかなというふうに思ってい
そう
ま
です
す。
ね。では、先ほどの林さんのセッションにもありましたように、今後 IT アーキテクトに求められるものとしては、その経営戦略に従った形で、それを IT 化しデザインしていく必要があるんですが、まさしくそのビジネスニーズがそういうのをやりたいっていうのがどんどん言ってくるわけですから、それに応えるようなアーキテクチャを作っていかないといけないわけですね。でも、先ほど言いましたように、作りきれる人材がいないとか作れないということになってくるので、でも要求としては、例えばこのインターネットを活用した、そのもう簡単に言うと、そのサービス化するような、自分たちのコアコンピテンシーをサービス化して外に出していくような形、API 化していくようなサービス、それに伴って必要になってくる、例えば社外との認証システムであったりとか、データのアクセスの方式、マルチデバイスへの対応みたいなところを全部サポートしていかないと、それに追随していけないという現実があるということですね。で、じゃあどうするかっていうと、自分たちで全部スクラッチで作れないんだったら、すでに提供されている、クラウドで提供しているサービスをアプリケーションブロックとして活用して、それを利用しながら自分たちのコアな部分のサービスを提供していくというふうに、シフトしていかないといけないということですね。
はい、じゃあそういったですね、クラウドの、特性、あるいはアプリケーションブロックというようなものをうまく利用して、システムを素早く作るためには、やっぱりそのアーキテクチャといったものをきちんと考えなければならないということで、本題に入らさせていただきたいと思います。で、まずやっぱりそのここは非常に大事なところなので、きちんとお伝えしたいと思うんですけども、クラウドアプリケーション設計における、要は考え方、関心事といったものは、今までのオンプレミスとは別のところにありますというところをお伝えしたいです。つまり、今までのオンプレミスのシステムといったものは、当然そのほぼ全てのものが、コントロール可能ですよね。で、例えばそのデータベースがつながらないっていうようなことはまずないはずです。つまり、こういったその舗装されたようなその道路を、要はバーッとその気持ちよくですね、走っていくようなイメージですね。つまり、アプリケーション自体は、要はそのインフラといったものが非常にその要は安定して動いているっていったことを前提に作ればよかったと。ただ、インターネット、クラウドの世界は、そう、残念ながらそうではありませんと。 まず、データセンターそのものが、例えばマイクロソフトみたいにその他社が、やっているものです。インターネット自体が自分たちのネットワークではありませんといったような形で、要は何らかのやっぱりその障害が起きているっていうようなことを前提にしながら、でもその障害が起きているたんびにですね、アプリケーションが止まりました、ビジネスが止まりましたって言ったら話になりませんので、いかにそういったようなことをそのエンドユーザーさん、あるいは、お客様に対して意識させずに、それでもアプリケーションを動かし続けることができるか、つまりビジネスを継続させることができるのかといったものが非常に重要ということです。それの指標といったものが、今までは、ミンタイムビトウィンフェイラー、つまりその故障間隔といったものをなるべく長くするというようなその考え方でしたけれども、これからは故障してもいいと。で、その故障を他のところに波及させない、あるいは故障からいかに早く、要はその元の状態に回復するかっていう、そのミンタイムトゥリペアの考え方、こちらの方がクラウドの方では重要になってくるというような形になります。
まさしくこれはパラダイムシフトでして、皆さんご存知のようにクラウドのコンピューターって安いものをたくさん並べて、いつ壊れるかわからないっていう状況で、でも壊れてもそこは修理せずに放っておいて次のところに振り返ればいいっていう、そういう設計思想なんですね。だから壊れるのが前提なので、それに合わせて、アプリケーション側もそれなりの設計をしていくということで。皆さん、Azure をお使いだとよくレポートが上がってるの、アラートレポートが上がってるのをご存知だと思うんですけども、たまにあれっていうやつがいっぱい流れてくるのは、でもそれでも継続して動き続けないといけないっていうところを、考えるということが重要なポイントになります。
実際にマイクロソフトの中の人もいろいろと考えてはいるんですけれども、例えばそれの一つとしては、信頼性っていったものは何なのかっていったものをその考えてた場合にですね、さっきの、その故障の間隔だとか回復の間隔だとかっていったようなものを、ちょっとそのグラフに表しますと、こんな形で、要はその利用不可能な状態、ここの要は、間隔といったものを MTTR と。復活するまでのですね。で、ここが、MTTF みたいな形で、全体として、平均の、ですね、MTBF と、呼ばれているような形で考えていきますけれども、これを、さっきのパラダイムに合わせると、要は最初にその MTTF を考えますと、こんな感じで非常にその故障している時間がどうしてもその長くなってしまうと、逆に MTTR の方を考えてしまうと、考えると、こういう具合にその故障間隔、故障の間っていったものをすごく最低限にすることができる。その間、この2つのその緑のところっていうのは、その分だけそのノードが使えるっていうような形ですよね。つまり、こういう考え方になることによって、コンピューターのリソースの使い方っていうのも非常にその合理的になってくるっていうような形になってまいります。それをちょっと図で表したのが、こちらの、グラフですね。で、この後ですね、この考え方に、備えた分析の考え方と設計の考え方、これがまさに今日の、セッションの、大きなトピックという形になります。一つはその分析の段階で、障害の発生にいかに備えるのかと、備えることによってその障害をシステム全体にその波及させないような形にしていきますと、できるだけ予想可能な範囲に障害を、封じ込めるっていう考え方ですね。で、もう一つが要は負荷自体を管理するということで、不意の、アクセスだとかバーストした時だとか、そういったようなものを、備えていって、その冗長性だとかをどういうふうに取り扱うか、冗長性をだけを考えていきますとコストが上がっていきますので、そのコスト削減とのバランスをどうやって取って SLA といったものをその安定化させるのかという、この2つについて、お話をしたいと思います。
これが今日のセッションのポイントなので、ここだけ持って帰っていただければ
そう
と。
ですね。で、まずはその先ほど福井さんもおっしゃったように、壊れることを前提とした場合っていうのは、設計が変わっていきますと、まさにその平均のその復旧時間ということで、いずれにせよもうこれはスケールを超えた期間をある程度もう持った、あるいはプレッシャーといいますか、 ユーザーからのそのアクセスっていったものがまあ超えたら、もうとにかくもう全てのコンポーネントやサービスっていったものを障害を起こしうるっていう、もうその前提に立って、その時にアプリケーションがその状態をどうやって障害が起こったってことを処理していって、まあ、ビジネスの価値、まあ、つまりその継続性といったものを提供できるのかといったものをその考えるということです。で、その場合やっぱりその障害に関してどうしても、まあ、分けて考えなければならないのは、それが短期的なものであるのか、あるいは長期的なものであるのかと。短期的なものであれば、ひょっとしたら一時的に、まあ、サービスが中断しているだけなので、まあ、これも Azure ではあることなんですけれども、気がついたらサービスが復旧していますというようなことがあります。ただ長期的な場合は、これはもう決定的に何かがおかしいという形なので、何らかの介入が必要ですと。この2つはやっぱり分けて考えなければならないと思います。
いわゆる弾力性と言われるところをポイントにしているということですね。
はい、そういうことです。で、その障害も結局全てを要はどこで起こったとしても同じように考えるんじゃなくて、これもやっぱりそのスコープを決めてやることによって、初めてその実際のその対策ですとか、あるいはその対策を行うためのそのコストっていったものが変わってきます。なのでこれも一応その整理をしておきたいと思います。まあ、一番その基本的な考え方としては、まあ、個々のノードにまあ障害が発生していると、まあ、この場合は他のノードは動いているという可能性が高いので、そんなに深刻ではないかもしれません。ただもう少しするとサービス自体がその停止してしまってですね、そのサービスといったものは自分のサービスだけじゃなくて、それに依存する外部のそのサービスなんかが止まったことによって、自分のそのサービスが要は、まあ、動かせられない、まあ、継続できないだとか、そういったようなその設計になっていた場合っていうのは、自分のサービスが止まったというようなことと同じように考えなければならないということですね。で、最終的にはもうリージョン自体で、まあ、データセンターがそれこそ、まあ、何らかの形で、接続ができませんだとか、何らかの転載が起きてしまったので、そのデータセンターそのものが動きませんということになると、もうこれはアプリケーションの問題というよりかは、まあ、それでも動かすためにはどうするのかって運用も含めてですね、まあ、考えなければならないと。この3つのやっぱりスコープはきちんと分けていく必要があるかと思います。
まあ、当たり前の話ですけども、設計というのは常にトレードオフがありますからまあこの3つのレベルを考えるときに、今その扱っているシステム、あるいはサブシステムがどのレベルに対して、まあまあ、担保しないといけないのかというのは、それはもちろんコストとの兼ね合いもありますから、当然DR までやってしまうと、ものすごくシステムの安定性は高まるんですが、その代わり膨大なコストがかかってしまいますから、そのデータがいつまでの時点に戻らないといけないのか、あるいはそのシステムはどれぐらいの時間止めていいのかというところと、まあ、その、まあ、兼ね合いでトレードオフで決めていくということが重要なポイントですね。
はい、でこの後ちょっと、まあ、分析の話なので、少しそのため その定義ですね、言葉の定義といったものがちょっと続きますので、まあ、この辺は少しさらっといきたいと思います。まず一番要は基本的な概念としては、障害箇所というものがあります。これは要は障害を起こしうる、機能停止を起こしうるその設計 その要素といったものをまずその洗い出しましょうというその考え方ですね。つまり、まあ、いくつか そのコンポーネントの組み合わせで、まあ、アーキテクチャというのは成り立っているので、そのどこのコンポーネントが、あるいはそのどこのコンポーネントとコンポーネントの間が要はその故障になりうるのかといったものを、これをやっぱり前もってその分析することによって、その対策といったものをまあきちんと立てておきましょうというその考え方ですね。
この辺でカテゴリーの例とかも出ていますが、ね、はい、まあ、このあたりが障害ポイントとして挙げれますというところのまあ例だと思いますが、
そうです、
はい
はい。で、次が、これはちょっとあまり聞き慣れないかもしれないんですけど、障害モードとか故障モードとか言われているやつがあります。これはさっき その障害 その箇所で起きる、まあ、機能停止ですね。それの、まあ、分類 その考え方ということですね。まあ、様式分類って考えてますけども、どういうようなその障害が起こりうるのかといったものを、まあ、カテゴライズしておくと、まあ、そのカテゴリーに応じた要は対策が立てられますよねっていうことで、まあ、ここも非常にその考え方としては重要ですと。 これは実はそのソフトウェアよりも先に製造業の方でかなり発達したその考え方でありまして、まさにその障害が起きた時のその分析と、その対策におけるそのモデリングっていうような考え方にのっとってます。で、そこの中ではいわゆるその、ダイヤルっていうふうに呼ばれているその4つのそのカテゴリーに、一般的には分けましょうっていう形で、その例としては、例えばコンフィグレーションファイルが正しい位置に存在しない、つまり、見つからないということ、あるいは中身がその不正確なのでうまくアプリケーションが動かなくて機能停止を起こしてしまったとか、認証に失敗したけれども、その失敗した時にどうすればいいのかっていうのを考えていなかっただとか、あるいは、トラフィックがすごく多くなってしまってですね、容量が低下しただとか、キャパシティに達しちゃっただとか、そういったようなものを大きく分けると、こんなふうに分けられますっていうのが、製造業のその考え方からちょっとクラウドのシステムに応用した一つの例ということです。
これなんか普通は専門家が何人か集まって、その事象に対してどういうカテゴリーがあるかっていうのを分けをして、それに対してそれぞれ個々の対策を考えるというやり方なんですね。
そうです。詳しくは、FMEA っていうですね、考え方、これに乗っかって、乗っ取ってますので、もし覚えていらっしゃったら、ちょっと検索してみていただけると、もっと詳しいことが分かるかと思います。で、で、最後ですね、当然その分析したら、その影響といったものが、どこまで波及しうるのかといったものをその考えながら、どんなアクションを取るのかと、つまりその回復に向けて何をすればいいのかといったものまで決めて、初めてその分析ができたということですよね。例えばその結果によってどんなその振る舞いをする、例えばもう今提供しているその要はサービス、ユーザーさんへのそのサービスといったものに限定してしまって、もうこれ以上の受付はもう拒否をするだとか、あるいは非常にその限定した形で、システムを動かし続けるといったようなその考え方ですとか、あとはどこに問題が起きたのかっていうその検出メカニズム、これも後でお話ししますけども、設計の段階で入れるのが大事なんですが、それを作動させていって、よりその障害箇所の詳しいその原因を、要は見ていくみたいな、あるいはもう本当にそういう運用チームが出てきてですね、もうマニュアルで回復するためのアクションを取らなければならない、そういったことも、やっぱり最終的にはありえますよね。それをありえるではなくて、当然のことながらあるというふうにその考えて、こういった場合にはもう手作業で人間が入りますよといったところまで考えて、初めてその影響分析といったものがきちんと成り立つんだという、その3つのその考え方といったものが大事だというふうにお伝えしたかったまでです。
この後ちょっと具体的な例を。
そうですね。その辺のですね、コンポーネントとコンポーネントの間で、起こりうる、障害の箇所といったものを識別する例として、今簡単なシステムの例をちょっと図として書いてみました。フロント側の方としては、ウェブロール、Azure でいうところの、ウェブロールですね、ウェブのアプリケーションのフロントエンド、それから、バックエンドには、ユーザー情報として、RDB、SQL データベースね、画像としてはブログに入れてますと。で、画像を変換するために、バックエンドで、EARS を使っているみたいな、もしそういったようなシステムがあった場合、その相互作用といったものが、少なくとも4箇所あるっていうのがこの図です。もうこの4箇所に対してどんなその障害が起こりうるのか、どんなその障害モードになりうるのかといったものを、洗い出していくっていうのが、先ほどのその概念を使ったその分析の一つの例ですね。これはかなり簡素化した列挙例で、多くの場合は一時的な、要はその障害に対応するような対応しか書いてないんですけれども、その他にも例えばこういうその DNS エラーみたいなものは、これはもう一時的なものではないですよね。
そうですね。この場合ですと、自動的にそのとあのリクエスト先を切り替えたりするような仕組みを入れたりですとか、あとは冗長化構成を行ったりとかっていうことで、回避するという場合もありますね。
こんな形のものをですね、要は分析の段階で、例えば弊社でいうとエクセルなんかを使ってですね、分析をしていくとですね、こういうところでその障害が起こりうるのかと、そういった場合にはどういったその技術で例えば、回避できるのか、あるいはもうここはひょっとして、 そういったものの障害が起こった時のマニュアルを整備しなければならないのかといったものが、まあ、おそらくはっきり見えてくるかと思います。ただ、まあ、私たちの Azure のその技術の中でうまくその辺が回避できるというものもいっぱいあるんですね。まあ、一つの例が、Azure のトラフィックマネージャーと呼ばれるものです。これは要はユーザーをそのクラウドサービス、まあ、アクセスしてくるユーザーがを一番近くのそのサービスに、まあ、誘導するための、まあ、DNS レベルでその負荷分散をかけるようなですね、技術を持っております。まあ、例えば、地理的にその3カ所にサービスを分散させて、まあ、何かあった時には、要は別のその要はリージョンのサービスに、まあ、振りましょうといったようなことを、まあ、設計の、まあ、意思決定として考えておくとします。そうしますと、トラフィックマネージャーがそれでどういうふうに使えるかといいますと、例えばその個々のですね、サービスの、URL を直接叩くんではなくて、まあ、その上に要はまあ、いわばその概念的な上位レベルの URL を決めておいてですね、まあ、そこをアクセスしますとトラフィックマネージャーが要は今まあ3種類のそのポリシーでそのルーティングを行っているんですけれども、まあ、実際のバックエンドのサービスの状況といったものをその監視しながらそのポリシーにまあ従ってですね、まあレスポンスをまあ返してあげると。でユーザーといいますかクライアントは、まあ、結果的にその一番近くで一番ヘルシーな、まあ、サービスにまあ誘導されるというような形の、機能といったもの、まあ、それをトラフィックマネージャーが自動的に行ってくれていますと。ここは特にたくさんのコードを書く必要がなくて Azure の、まあ、プラットフォーム、まさにアプリケーションブロックをうまく使うことでこういったような要はソリューションを提供することができるっていう
形です。そうですね。まあ、この図だけ見るとちょっと DNS ラウンドロビン風に見えるんですけども、もうちょっと賢くてこの監視のポーリングの間隔が短くて切り替えも素早くできるので、まあ、ある程度こう障害対策に使えるというところと、あと他のポリシーとして均等に割るですとか近いところを指すっていうようなちょっとインテリジェントな機能も入っているというところが特徴ですね。そうですね。
まあ、最近ではそれがいわばそのカスケードでできるようにもなってきたので、異なるそのポリシーを一つのその要は ルールでですねできるという、まあ、非常にその柔軟な形でもできるようになりました。まあ、
かなり詳しいですね。
はい。
すいません、次どうぞ。
はい。まあ、ここはあくまでもそういった意味ではフロントレベルでの、まあ、負荷分散と、まあ、冗長化っていうような形になります。ただやっぱりどうしてもですね、気になってくるのはバックエンド の, そのデータベースをどうするかっていうところですね。これはちょっと、まあ割と理想的な例なので結構本格的な要はシステム図になっていますけれども、まあ、フロントエンドのトラフィックマネージャーとそれからバックエンドのところ の, そのデータベース、ここを要はもしまあディザスターリカバリーなどで要はその DR モードに入った時にまあどうすればいいのか、特にトランザクションデータっていうものはまあ短い時間にいっぱい入ってくるものですから、まあそこのまあ複製とか同期だとかをどうすればいいのかっていったような観点でまあ見ていただければと思います。
そうですね。この Azure SQL データベースのまあエンタープ一番上のエディションですね、エディションとしては一番上位エディションだと、まあ、こういう自動的にリードオンリーのデータベースが作れてレプリケーションにトランザクションをしてくれるの で, で、ね、障害発生した時に切り替えたりすることができるというやつなんですけども、
まあ、まさにそれがこの SQL データベースアクティブジオリプリケーションとちょっと長いですけども、ね、はい、まあ、これはプレミアムエディションのみで利用可能ということで、まあ、かなりコストはかかるんですけれども、まあ、それだけのやっぱりその冗長化を、まあ、担保したいっていう場合には一つこういったようなその機能を使う余地があるということですね。まあ、全ては全てではないですよね。
おっしゃる通りで全部これにすればいいっていうもんじゃなくて、ちょっと1個戻していただいていいですか。はい、この構成って結構な構成でして、まあ、フロントはオートスケール使ったりとか真ん中に Q を置いて、まあ、ここで何ていうんですかね、負荷分散をしたり負荷を抑えて後ろのバックエンドデータアクセスを、まあ、非同期にしたりとかっていう割と凝った構成なんですが、これやるとメリットもありますが当然デメリットもありますし、複雑な設計になったりとか保証トランザクションを考えたりとか、まあ、いろいろとやらないといけないことが増えますので、 本当にそれをやらないといけないのかっていうのをよく考えていただいて、このパターンを見たからこれにするみたいなのはちょっとぜひやめていただきたいと。我々いつも言ってるのはやっぱりシンプルにするべきというのを言ってますので、そこはちょっと参考程度に見ていただければと思います。
はい、はい、でちょっと後半の方に入りたいと思います。で、後半の方はまたちょっと新しい概念が出てきますけれども、要するに今度は負荷をうまく管理していって、SLA を安定化させてするための設計の考え方ということですね。で、SLA イコール、ほぼ可用性という形で、この議論は進めたいと思うんですけども、Azure なんかで言っているような可用性というのは、このアップタイムとダウンタイムですね、この時間に対するそのアップタイム の, その 割合ということで、それがよくその 99.9% だとか 99.95% というふうに言ってるわけですね。でそれは要はこれ以上もちろん可用性を高められないっていうんではなくて、例えばその冗長化を行えばそれぞれのノードが仮にその 90% だとしてもトータルとしては 99.9% になると。まさに Azure がいわゆるコモディティ化したそのハードウェアで高い要は SLA を保証しているのはこういう考え方をうまく使っているからですね、冗長化しているからですね。で逆にですね、複数 の, そのサービスといったものを要は掛け合わせていくっていうような形になりますと、これ一つ一つは 99.9% の可用性を保証していても結果的にはその掛け算になってしまいますので 99.7% というふうに、要はそのサービスをつなげればつなげるほど要は可用性が減っていくっていうような、こういったその考え方っていったものをうまくその冗長化とバランスをとっていって考えることが重要なんですね。で、そういったことをその考えると SLA って当然その自分たちで勝手に決められるものではないんですよ。お客様が例えば 99.99% って言ってもやっぱりさまざまなその制約でそういったものは決まっていってしまう。特に重要なのは単純にその要は SLA をひたすら100にその近づけるっていう形じゃなくて、サービスをその継続するための SLA ですから、例えば今のお客様に対してはここまでのサービスを提供しますけども、何か要は障害が起きた時には要はその新しく来るお客様に対してスロットリングといいますか、サービスをその制限させるといったものを要はそのビジネス の, その観点からやるかやらないか、やるとしたらどこまでやるのかと、そういったようなところを考えるっていうところが実はその SLA を決めるにあたっては非常に重要なポイントになってくるんじゃないかなというふうに思います。で、そういったものをその考えたときに、SLA をやはり安定化させるためにはある程度要は管理可能なですね、例えばサブシステムですとかコンポーネントだとかっていったものに分割しながらそれを要はうまく管理していくっていう形になります。それを私たちはそのワークロードに対する分割、より分割というふうに言っています。つまりアプリケーションやシステムを一つ以上のワークロードから構成されているその組み合わせだというふうに考えていって、それぞれのそのワークロードが持っているプロファイルだとか要件だとか境界が異なることによって、先ほど の, その SLA を全部要は 99.99% にするのではなくて、ここはもっと高い SLA です、ここのワークロードはもう少し低くても大丈夫ですというようなそのメリハリをつけることによって最適化をしていくというようなその考え方になっていくんですね。で、このワークロードってどういったものからそのじゃあ、構成されるのかと、これは絶対的な解はないんですけれども、おそらく一般的に選ばれる要素といったものを例として並べたのがこの7つっていうような形になります。だいたいなんとかビリティと呼ばれているようないわゆる品質特性だとか非機能要求だとか、そういったようなものが、ワークロード の, その要素 の, 候補になりうるっていうことを、ここでは覚えていただければいいかと思います。その他にも実は人間というのもあるんですけどね、ワークロード自体をその開発する人間 の, そのスキルといったものによっては非常に高いものには高いスキルを持った 開発者、そうでもないものに関しては、まあ、それなりのその開発者を割り当ててもいいみたいなことは、まあ、現場では実際にはあるというふうに思っております。でこのワークロードの識別も、ここはまさにもう本当にそのアーキテクトの要は、知見によるものなので、これも絶対的な解はありません。ただ一般的にはフィーチャー、まあ、機能で分割したりだとか、ユースケースで分割したり、あるいは、そのワークロードの中で の, そのユーザー の, その待ち時間といったようなもので、まあ、変えていくことによって、例えば、まあ、こんな形でですね、まあ、これ非常にあの簡素化した、まあ、あの e コマースのサイトだというふうに思っていただければいいんですけれども、ブラウズと検索というそのワークロードと注文処理というワークロード、まあ、この2つ、それからまあ別途その管理用のワークロードっていうふうに分けていって、まあ、それぞれ例えば、ブラウズと検索に関しては、まあ、12インスタンス比較的多めの、コンピューティングリソースを割り当てていって、まあ、注文に関しては外部 の, その決済サービスとの、まあ、やり取りっていうことで、そんなにはインスタンスは増やさなくてもいいんですけど、実は SLA は高いだとか、まあ、そういったようなことを分析するためにこういうそのワークロードを分割して図に書いてみるっていうのは、まあ非常に役に立つ設計手法だと思います。
そうですね、この例だとユースケース分割に近いような形だと思うんですけども、はい、まあ、その利用用途と頻度と時間タイミングによって分割していくというところがポイントで、かつあのそのクラウドの場合はそこにあのオートスケールなんかのエラスティックな要素が入ってくるので、まあ、そこと、まあ、季節変動なんかを組み合わせて、まあ、設計していくという形ですね。
そうですね、まあ、あのまさに今福井さんがおっしゃったような、あのクラウドでも別にあのキャパシティプランだとかキャパシティモデリングだとかっていうのも全く必要ないっていうわけじゃないんですよ。それをやってしまうとあのコストがあの要は高止まりしてしまいますので、まあ、いつ要はそのキャパシティを増やさなきゃいけないのか、その理由は何かといったようなやっぱりモデリングと、どういうふうにそのキャパシティを増やしていったり減らしていったりするかというハウの部分といったものをやっぱりまとめていく必要があります。まあ、例えばそのライフサイクルといったものを注目した場合には、それこそ年間でそのワークロード の, その流れといったもの の, その傾向といったものがまあ大体見えるはずですよね。あるいはまあ1週間の中でもひょっとしたらワークロード の, まああの上げ下げといったものが違ってくるかもしれません。その辺の時間に対するやっぱりその使用量だとかキャパシティや可用性といったものをうまくあの考えることによって、初めてコストが合理化できるというふうに考えていただければと思います。でそれがまあいわゆる昔から言われているこの、ライフサイクルのパターン4つですよね。オンとオフとか、急速に成長したりだとか、予測不可能にバッと上がったりだとか、周期的にまあそのワークロードをまああの増やしたり減らしたりするだとかっていったような形になりますと。で、それをまああのどんな単位であの増やしたり減らしたりするのかっていう、まあこれも今のところは概念的なものではありますが、スケールユニットというような形であのその単位であの増やしたり減らしたりしていきます。そのスケールユニットには当然そのワークロードの種類といったものをまあ意識する形と、それからそのワークロードに対するまあシステム的な要求ですね、そしてそのワークロードを持っているそのリソースの単位といったものをまああの決めることによって、このユニットごとに、まあこれは例えば一つのさっき の, あのライフサイクル の, あのパターンの一つであります季節変動の例としてやってますけれども、まあ、年間においてこの後半になってくると、このワークロードが上がってくるので、その スケールユニット単位でまあリソースを増やしていくという、まあ、そういったような計画を立てていくという形になります。で、ここまでは、まあ、あの1回作ってしまって、まあ、運用に入ったっていうところまでで、実は DevOps 的に言うとこれ、まあ、あの話の前半にしかならないんですね。で実はあのアーキテクチャもアプリケーションと同様にやっぱりイテレーションを回しながらですね、どんどんその洗練させていく必要があります。当然あの実際に、リリースをしたからといってそれが正しいそのワークロード分割になっているとは限りませんので、まあ、そういったようなものを実際の運用の中で要はインサイトを得る、まあ、情報を得ていくっていうような仕組みとして、あの私たちはそのビジュアルスタジオのコンポーネントとして Azure 上にこのアプリケーションインサイトというですね、あの技術を、今、まあ、プレビューですけれども展開しています。 これはいわゆるそのテレメトリーと呼ばれている、遠隔からその情報、ログを取っていってですね、その各種のログを、要は見える化していってですね、で、アプリケーションの可用性だとか、パフォーマンスだとか、利用料だとかといったものを可視化していくという、こういった技術です。そうすることによって、このビジネスの仮説が運用によって検証された知識となり、その知識をもとにしていって、さらにシステムなりアーキテクチャなりが洗練されていくっていうことですね。
つまり、そのワークロードの分割という想定に立って設計はしたけども、それを運用していくことによって、より正確な情報を得ていって、それが洗練されていくという、検証しながら、実装していくという繰り返しを行うということですね。
ここまでが、要は今日の本当にそのお伝えしたかったトピックになります。ちょっとお時間の方もやはり超過しそうな
やっぱり
勢いだっ
足ら
たん
な
で
かっ
す
た
ね。
ですね。
そうですね。残りのところはちょっと後ほどですね、きちんとその要はスライドを公開しますのを見ていただければと思いますが、この後何をお話ししようかなと思っていたかというと、アプリケーションのその考慮点として、ちょっと補完するような技術をいくつかお話をするつもりでした。で、その中には、デフォルトでは非同期にしましょうだとか、一時的な障害に対応するための、要はそのテクニックとして、そのスロットリングとオートスケーリング、この辺のその組み合わせをお話しするつもりでありましたし、あとサーキットブレーカーと呼ばれる、これはどちらかというと、ある一定のその基準を満たしたら、サービスそのものの提供を一回止めてしまおうというような、最終手段ですね。そういったようなその考え方、こういったようなものを今日、クラウドデザインパターンのですね、一つの、実装例としてお話しするつもりだったんですが、幸い今日は皆さんにクラウドデザインパターンの本をですね、お配りすることができたので、その辺の詳しいところはまた本なので見ていただければと思います。ということで、まとめですけれども、今後クラウドの流れは、今後ますます加速するということで、今日皆さんにはおそらくそういったところもあって聞いていただいたのかと思いますけれども、段階的にやはり最終的にはそういうクラウドネイティブなアプリケーションの基盤としてクラウドが使われるというような流れはもう止められないかと思います。なので、今日お話しした、トピックをうまく活用していって、障害を前提とした設計に、まず皆さんのその思考の方を切り替えていただければと思います。技術はもうどんどん出ておりますので、あとはその考え方を変えていただいて、それをうまく活用するっていう形だけで、もうどんどんとそのクラウドネイティブな世界に入っていけるかと思います。で、クラウドデザインパターンなどをうまく使っていただくことで、そういったようなその設計上の考慮点といったものを一から考えなくて済むようになります。その辺をうまく活用していってですね、ぜひこれからもそのクラウドへのその世界を、どんどんですね、進んでいただければというふうに思います。じゃあ、そういう形で、今日私たちのセッション
そうです
最
ね、
後まで聞いていただ
ちょっ
い
と
て、
最後に今日お話ししたかったことは、パラダイムシフトが起こりますよっていうところはお伝えしたんですが、やはりその先ほども言いましたように、戦略に従って目的をしっかり定義して、それに従ったアーキテクチャをちゃんと作るということがやっぱり重要なポイントだというのはお伝えしたいと思います。で、この後懇親会でアスクザスピーカーもやりますので、もしご質問とかご相談ありましたら、お気軽にお伺いください。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。